暮らしに役立つ情報ワイド。小学校、中学校の開放月間について。学校開放とは、紀伊国学び月間に関連し、11月を市の学校開放月間として、教育関係行事や学校開放を行います。地域の皆さんに、学校、教育への理解と関心を深めていただく機会として、さまざまな取り組みを計画しています。市内6中学校、16小学校では、公開授業や授業参観、クラブ活動公開、合唱祭や文化祭、教育講演会などの行事を予定しています。お問い合わせは、教育総務課、電話 77-2511 です。続いて、紀の川市スポーツ賞の受賞者を紹介します。継承略、準不動です。個人の部、スポーツ憲章、岸野綾音、柔道、駒坂雄貴、ウェイトリフティング。スポーツ賞、山本歩人、バドミントン、加藤優也、バドミントン、森脇聖子、バレーボール、畑上康太、ウェイトリフティング。藤谷柊、ウェイトリフティング。坂前雄貴、相撲。スポーツ奨励賞、大久保隼太、ウェイトリフティング。立花幸樹、ウェイトリフティング。スポーツ功労賞、小田川昌司、スポーツ指導普及。長谷忠、スポーツ指導普及。団体の部、特別賞、小川千織、吉岡奈穂、藤井香音、平井霞、小玉実り、堀内壮太、前川陸、根頃勝利、白鳥雄星、藤井伊吹、上村誉、高橋実琴、関戸波、赤井のぞみ、吉村夏樹、西岡かりん、原田ひな、吉岡幸喜、岩橋海星、富谷大成、森本貴人、岡畑真奈親、児玉小太郎、山本優斗。以上24名の皆さんです。続いて、産業まつり食育フェアについて。11月24日日曜日午前9時30分から午後3時30分、岸川体育館駐車場、岸川障害学習センターにおいて行われます。野外ステージや産業祭りエリア、食育フェアエリアで、それぞれ催しを開催します。お問い合わせは、紀の川市産業祭り実行委員会、農林振興課内、電話 77-2511 です。
第11回紀の川市防災総合訓練、皆さんも参加してみませんか。災害対策基本法や紀の川市地域防災計画に基づき、防災関係機関と地域住民との連携を図り、即活用できる実践的な訓練を実施します。地震・煙体験コーナーや防災用品などの展示も行います。当日参加もできますので、いつ起こるかわからない災害への備えの一つとして活用ください。時12月8日日曜日午前9時から正午、小雨結構です。体験展示ブースは午前9時40分から午後1時ところ市民体育館西側駐車場を含みます。なお、訓練の内容、体験学習ブースの内容など、詳しくは危機管理消防課電話 77-2511、 本庁3階へお尋ねください。次は、住民票やマイナンバーカードなどに旧氏の併記が可能になりました。旧 旧宇治とは、その人の過去の戸籍上の宇治のことです。宇治はその人にかかる戸籍や除かれた戸籍などに記載されています。旧宇治を使用しながら活動する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧宇治を使用しやすくするため、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。令和元年11月5日施行です。これにより、住民票やマイナンバーカードなどに旧宇治を併記することができます。婚姻などで宇治に変更があった場合でも、従来使用してきた宇治をマイナンバーカードなどに併記し、公証することができるため、旧宇治を契約などさまざまな場面で活用することや、就職や職場などでの本人確認書類に利用することができます。なお、旧宇治を併記するときの注意、また請求手続きなど詳しいことは、市民課電話 77-2511 本庁1階へお尋ねください。11月24日日曜日の産業まつり&食育フェアの会場で、マイナンバーカードの出張申請窓口を開設します。また、行政手続きがオンラインでできるマイナポータルをご利用ください。マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスで、マイナンバーカードがあれば、子育てに関する行政手続きがオンラインでできたり、情報提供ネットワークを通じた住民情報のやり取りの記録を確認できます。詳しいお問い合わせは、企画経営課電話 77-2511 本庁3階へどうぞ。以上、情報ワイドでした。
情報ワイド続きます。平成30年度決算、その1、歳入歳出。平成30年度の決算状況と、令和元年度上半期の予算執行状況、財産、地方債、一時借入金の現在高についてお知らせします。平成30年度の決算状況は、9月の議会定例会に上呈し、審議の上認定されました。平成30年度一般会計決算、歳入総額は、301億1091万円です。内訳は自主財源。自主財源とは、市が自主的に収入することができるお金です。30%、91億882万円。依存財源。依存財源とは、国や県などから交付または割り当てられるお金です。70%。210億209万円です。自主財源の主なものは、市税 22%、66億937万円。また、主な依存財源の内容は、地方交付税 37%、109億9960万円です。地方消費税率の引き上げによる増収分。地方消費税交付金のうち、平成26年度の消費税率の引き上げによる増収分、4億6913万円は社会保障費の財源として活用されています。内訳は、生活保護、児童福祉、障害者福祉などの社会福祉、1億9079万円。国民健康保険、介護保険などの社会保険、1億8666万円。疾病予防対策、健康増進対策などの保険衛生、9168万円です。平成30年度一般会計決算歳出総額、291億2789万円。内容は、民生費、交際費、教育費、総務費などがあります。これを 市民1人当たりの決算額に換算すると46万6913円。また、市民1人当たりの市税の使い道は10万675円です。平成30年度決算、その2、決算状況です。歳出決算の主な事業内容をお知らせします。議会費、議会運営に関する経費、1億8735万円。総務費、旧分庁舎解体整備事業、5296万円。シティプロモーション事業、913万円。ふるさとまちづくり寄付金事業、3342万円。地域公共交通網形成計画策定事業、913万円。コンビニ証明書交付システム導入事業、2714万円。民生費、心身障害児、心身障害者、医療費助成事業、2億5205万円。障害福祉サービス等給付事業、11億3772万円。老人福祉施設入所支援事業、1億1230万円。年輪ピック事業、1235万円。放課後児童健全育成施設整備事業、6209万円。子ども医療費助成事業、2億150万円。保育所に要する経費、19億3493万円。生活保護扶助事業、6億4997万円。衛生費、母子保健に要する経費、7185万円。感染症対策事業、1億6766万円。がん対策事業、1億4960万円。浄化槽普及促進事業、8155万円。ごみ処理に要する経費、8億6969万円。労働費、雇用対策事業、42万円。農林業費、有害獣被害防止対策事業、452万円。農業経営基盤強化促進事業、5118万円。農業次世代人材投資事業、3653万円。県営公益営農団地農道整備事業、4926万円。多面的機能支払い交付金事業、1億460万円。中山間地域等直接支払い事業、6532万円。震災対策、農業水利施設整備事業、4500万円。有害鳥獣捕獲対策事業、1417万円。商工費、商工振興事業、4631万円。企業誘致促進事業、2466万円。祭り開催支援事業、2122万円。地域おこし促進事業、1090万円。観光交流創造事業、4649万円。土木費、地籍調査事業、2億8689万円。指導等維持修繕事業、1億6413万円。橋梁維持修繕事業、1億672万円。主要幹線道路整備事業、2億8287万円。市道等改良事業、1億8580万円。消防費です。長消防組合事業、6億7763万円。消防団運営事業、1億2874万円。消防施設整備事業、7454万円。防災行政無線デジタル化事業、1億7584万円。教育費、荒川中学校校舎等改築事業、3億9155万円。旧名手宿本陣整備事業、 2300万円、生涯学習施設管理運営事業3億5749万円、学校給食運営に要する経費2億2591万円。災害復旧費です。農業用施設災害復旧事業3104万円、林業施設災害復旧事業2794万円、土木施設災害復旧事業1億3595万円、小学校施設災害復旧事業2230万円、中学校施設災害復旧事業1869万円。交際費です。合併特例事業債償還元金19億1637万円、臨時財政対策費償還元金13億1326万円です。続いて各会計別決算状況です。一般会計歳入301億1091万円、歳出291億2790万円、歳入歳出差引き9億8301万円。特別会計合計歳入180億2698万円、歳出178億107万円、歳入歳出差引き2億2591万円。一般会計と特別会計の合計歳入481億3789万円、歳出469億2897万円、歳入歳出差引き12億892万円です。財産資産地方債の決算状況です。平成30年度中の一時借入金はありませんでした。財産の現在高、一般会計、土地、建物、木造、非木造、出資による権利、自動車など、金額が計上されています。以上、平成30年度の決算状況の主な内容でした。令和元年度予算の執行状況です。令和元年9月末現在、令和元年度一般会計歳入311億1720万円の予算に対して、9月末現在で154億3826万円、49% の収入がありました。令和元年度一般会計歳出312億1720万円の予算に対して、9月末現在で111億1535万円、36% の支出がありました。各会計別予算の執行状況です。一般会計、現計予算額312億1720万円、収入済み額154億3826万円、執行率 49%、支出済み額111億1535万円、執行率 36%。 特別会計合計、現計予算額182億543万円、収入済み額72億7203万円、執行率 40%、 支出済み額72億8464万円、執行率 40% です。令和元年9月末現在の財産資産地方債の状況、令和元年9月末現在の一時借入金はありません。以上、令和元年9月末現在の予算の執行状況、主な部分をお知らせしました。これで情報ワイド終わります。
暮らしの情報、生活、古紙の分別に協力ください。段ボール、紙箱、折りたたんで十字に紐をかけて、ガムテープを留めないでください。 紙パック、水ですすぎ、ハサミなどで解体して紐をかける。新聞、チラシと新聞をまとめてもよい。十字に紐をかけるか、新聞収納パック、ナイロン袋に入れる。雑誌、片手で持てるほどにまとめる。十字に紐をかける。汚れている紙やコーティングされているものはリサイクルできないので、燃やすゴミとして出してください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511、本庁南別館1階。犬の各種手続き、犬を飼うには、生活環境課または各所で登録などの手続きをしてください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511。案内、市の各種計画を綴った冊子を設置、市で作成した長期総合計画をはじめとする各種計画を綴った冊子を本庁各支所出張所の窓口に設置しています。市民の皆さん、生活に関わる情報が詰まっていますので、ぜひ活用ください。問い合わせ、企画経営課、電話 77-2511、 本庁3階。本人通知制度。本人通知制度は、住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に交付した事実を通知する制度です。本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。事前の登録が必要です。問い合わせ、市民課、電話 77-2511、 本庁1階です。デイについての作文、優秀作品を掲示。今年度に募集した中学生のデイについての作文、デイに関する高校生の作文において、優秀作品を掲示しています。掲示場所、紀の川市役所本庁1階ロビー。掲載期間、11月18日月曜から29日金曜までです。問い合わせ、小川税務署、電話 73-3301。 プレミアム付き商品券引換券交付申請書の提出締め切り。消費税率の引き上げによる影響緩和措置として実施している紀の川市プレミアム付き商品券の引換券を交付申請書の提出は11月29日金曜が締め切り日です。申請書が届いている人で購入を希望する場合は早めに手続きしてください。問い合わせ、商工労働課、電話 77-2511、 本庁4階です。礼金、市礼は年内に納付してください。市では県や和歌山地方税回収機構と合同で11月と12月を合同滞納整理強化月間として税収確保に取り組みます。問い合わせ、収納対策課、電話 77-2511、 本庁1階です。年末調整説明会、令和元年分の年末調整の仕方や法定調書などの作成方法、税制改正事項などを説明します。問い合わせ、小川税務署、電話 73-3301。 夜間の納税相談窓口があります。納期限のお知らせ、12月2日月曜日、市県民デー普通徴収随8期。問い合わせ、収納対策課、デイム課、国民健康保険デー6期随8期。問い合わせ、国保年金課、後期高齢者医療保険料5期随8期。問い合わせ、国保年金課、介護保険料6期。 問い合わせ、高齢介護課。すべての問い合わせは電話 77-2511 へ。納め忘れはありませんか。市県民令普通徴収3期随7期。国民健康保険令5期随7期。後期高齢者医療保険料4期随7期。介護保険料5期の納期限は10月31日木曜です。まだ納めていない人は最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。募集、介護認定調査員を募集。介護認定調査員として勤務できる非常勤職員を募集します。申し込み、問い合わせ、高齢介護課、電話 77-2511 本庁2階。那手市場町並み歴史ウォーク、時12月7日、土曜日午後1時、出発1時30分、集合場所、那手本陣。問い合わせ、紀の川市文化財サポーターの会、今田、電話 090-3674-4173。流域ウォークラリーイン吉野町、時11月30日土曜日午前10時から午後3時30分、集合場所、如意臨時駐車場。申し込み、問い合わせ、企画経営課、電話 77-2511。初開催、6次産業化実践スクール開講。6次産業化に興味あるけれど、何からどうやって始めればいいのかわからない。市内で6次産業化に向けて取り組む事業者、農業者を対象に、6次産業化の取り組み方や始め方を実践的に学ぶスクールを開講します。申し込み、問い合わせ、農林振興課、電話 77-2511 本庁4階です。第14回市民スキー教室。時、令和2年1月17日金曜日午後10時から、19日日曜日午後10時到着予定です。ところ、長野県栂池高原スキー場。申し込み、問い合わせ、紀の川市スキークラブ坪井。電話090-3357-8221。紀の川市スノーボードツアー開催。時、令和2年1月17日金曜日午後8時30分から19日日曜日。ところ、長野県小谷村白馬の乗鞍スキー場。申し込み、問い合わせ、紀の川市スノーボード協会上。電話 090-8232-6340。第33回ユリヤマウォークラリー。ユリヤマ新四国88箇所遍路道をフルーツを食べながらウォーキングしてみませんか。時11月23日土曜日。受付は午前9時からです。問い合わせ、ユリヤマの自然と遺跡を生かす会榎本。電話 090-3283-2172。 表彰おめでとうございます。継承略純不動。和歌山県知事感謝状。中道務民生委員。児童委員功労。永年勤読隊員民生委員児童委員協議会会長表彰。高橋史郎。第37回和歌山県小学校人権の花運動。最優秀賞龍門小学校。優秀賞友淵小学校、塚月小学校、丸須小学校、 西岸小学校、中岸小学校、東岸小学校、奨励所、田中小学校、小川小学校、永田小学校、川原小学校、上立小学校、大津小学校、荒川小学校。以上、おめでとうございます。募集、広報紀の川に広告を掲載しませんか？広報紀の川では、有料広告を募集しています。広告は事業所や商店などが対象です。有効な広告手段として、ぜひ利用ください。申し込み、問い合わせ、秘書広報課、電話 77-2511 本庁3階です。第10回桃源郷駅伝大会、小学4年から6年生による駅伝大会を開催します。とき11月23日土曜日、開会午前9時、ところ桃源郷運動公園、陸上競技場、周辺コース。問い合わせ、紀の川市陸上競技会、林。電話 77-3213。ハンギングバスケット教室。草花を寄せ植えした鉢を壁にかけて鑑賞するハンギングバスケットを作りませんか？申し込み、問い合わせ、和歌山県花を愛する県民の集い事務局。電話 073-441-2598。ファックス 073-433-1771。6代目紀の川市観光キャンペーンスタッフ紀の川フルーツ娘を募集。紀の川市を元気に PR してくれる18歳以上の人を募集します。問い合わせ、紀の川市観光協会事務局、電話 77-2511。 楽しく遊ぶプチ体験後半、公民館へイコーラフェア。内田地区公民館、クリスマスコンサート、とき12月14日土曜日午後1時30分から2時30分。新聞紙で小物を入れ。エコバッグ作り、とき2年2月13日木曜日午後1時30分から3時。電話番号は 77-3140。 小川地区公民館、手品マジック体験、とき11月24日日曜日午後1時から4時。電話73-3312。 長地区公民館、年の瀬にみんなで歌うよ昭和の名曲、とき12月1日日曜日午後1時30分から3時。電話 75-2221。 桃山地区公民館、スイーツデコ、とき12月21日土曜日午後1時30分から3時。電話 66-2288。 岸川地区公民館、季節の花のミニ寄せ植え、とき12月15日日曜日午前10時30分から正午。電話 64-2273。以上、公民館へイコラフェアでした。自衛官などを募集。自衛官などを募集します。申し込み、問い合わせ、自衛隊和歌山地方協力本部橋本地域事務局、電話 0736-320744。 地域若者支援公開セミナー、ネット依存などの問題の背景に潜んでいることがある愛着障害やトラウマの視点から 依存について理解し、その対応を考えるセミナーです。申し込み、問い合わせ、若者サポートステーション。With you、木の川。電話 0736-332900。ファックス 0736-332910。
暮らしの情報、催しのコーナーです。第29回東岸ごみ銭祭りが11月9日土曜午前10時から午後5時までと、11月10日日曜午前9時から正午まで行われます。詳しくは東岸コミュニティセンター電話 64-3877 へお問い合わせください。マルスコミュニティセンター作品展、日時は11月9日土曜午後7時から9時まで、11月10日日曜午前9時から午後3時まで。詳しくはマルスコミュニティセンター電話 64-7270 へお問い合わせください。東蘭瀬夢工房バザーの開催です。日時は12月1日日曜午前10時30分から午後3時まで。場所は桃源郷運動公園学習体験館。お問い合わせは東蘭瀬夢工房電話 66-3454 へ。ふれあいデー2019 in 農業試験場、日時は11月16日土曜午前10時から午後3時まで。ところは和歌山県農業試験場、岸川町高尾160番地です。お問い合わせは農業試験場、電話 64-2300。 和歌山地場産フェア、県内で生産された商品の展示・販売を行います。日時は11月9日土曜午前10時から午後5時までと、10日日曜午前10時から午後4時までです。ところは和歌山城公園吹上芝生広場。お問い合わせは和歌山地域地場産業振興センター電話 073-424-0011 です。続いて市民の掲示板です。ワークショップで出会いのチャンス、ちゃぶ台でコンパを開催。古民家で9つのちゃぶ台を使ってクラフトワークショップをしながら出会いのきっかけを探してみませんか。日時は12月14日土曜午後1時から午後3時30分まで。場所はコワーキングスペース葛西です。お申し込みは11月25日月曜までにお申し込みください。お問い合わせは虹色物語企画山下由美、電話 090-8142-1012 です。古川ロータリークラブで一緒に楽しみませんか。ロータリークラブは単なる奉仕団体ではありません。ロータリークラブに入会し、一緒に親睦を深めて奉仕活動などを通じ自分磨きを実践してみませんか。活動日は毎週水曜です。詳しくは古川ロータリークラブ事務局、電話 73-8422、 火曜から金曜午後1時から4時まで受け付けています。市民の掲示板でした。続いて親子のためのクラシックコンサート、音楽の絵本のお知らせです。音楽の絵本はズーシアンブラスをはじめ凄腕の動物たちが活躍するクラシックコンサートで、海外公演も含め年間150の公演を行う人気コンサートです。本格的なクラシックからアニメ、童謡まで動物たちが奏でる多彩な音楽の世界を楽しみませんか。日時は2月22日土曜午後1時30分開場、午後2時開演です。場所は古川ふるさとセンター大ホールです。詳しくは古川ふるさとセンター電話 73-3312 まで。紀の川市人権講演会、題して育てつつ育てられ、教えつつ教えられ。講師は高島仁氏、智弁学園和歌山高等学校野球部名誉監督です。 日時は11月9日土曜、午後1時30分開演です。場所は本町南別館4階ホール田園です。定員400人。お問い合わせは人権施策推進課電話 77-2511 です。以上、暮らしの情報でした。
困った時の相談、弁護士相談、紀の川市弁護士相談、電話 77-2511、市民課、12月4日水曜日午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4です。行政相談、紀の川市行政相談、電話 77-2511、市民課、総務大臣から委嘱された行政相談員が国の行政伝搬についての相談に応じます。11月13日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4です。人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511。人権施策推進課、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権伝搬についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。11月13日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター。12月4日水曜日午後1時から4時、市内5会場、古和田会館、古川ふるさとセンター、長総合センター、桃山保健福祉センター、岸川保健福祉センターで一斉に特設相談を実施。12月11日水曜日午後1時から3時、古和田会館。1月11日土曜日午後1時から3時、古川ふるさとセンター。消費生活。紀の川暮らしのネットワーク架空請求やクーリングオフ。契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口。問い合わせ、商工労働課、第1、第3、水曜日の午後1時から3時、消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919、本庁南別館2階相談室、問い合わせ、商工労働課、11月5日火曜日、11日月曜日、18日月曜日、25日月曜日、12月2日月曜日の午後1時から4時、電話622141、岩出市役所2階、毎週木曜日の午後1時から4時。高齢者、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。以上、困った時の相談、主なところをお知らせしました。
私の町の文化財、シリーズ146、県知庁などから学ぶ郷土の歴史。紀州藩の太閤検地は、豊臣秀吉の弟秀長が準備のため小堀信助を派遣し、一般には天正13年1585年に行われたとされています。その後、浅野幸長により、太閤検地にのっとって慶長検地が実施されました。検地庁は、田畑の位置づけを上、上、上、中、下、下下の5段階に分けて石高を記したもので、慶長6年1601年の所有者や、その後の所有者が追記されています。また冊子の終わりには、家の数や職業などが書かれているものもあり、当時の村の様子を知ることができます。検地に関する古文書で、百姓たちの願い書、恐れながら言上、内田町史第1巻があります。 これは内田村の百姓が死を覚悟し、勘定奉行に宛てた訴状の写しです。慶長県治の時代、内田村は他の村より石高の算定が厳しかったものの、年貢などの徴収はいくらか考慮されていました。しかし、徳川頼宣が入国した際、その慣例は無視されたので、百姓たちが困り果て、妻子をも売り申し候えば、いよいよまかりならず候間と、生活困窮を訴え出たのです。この訴えの結果、奉行が聞き入れ、再度検地を実施することとなったと文書の末にあります。当時の百姓たちにとっても、検地の算定はとても重要で、注目すべきものだったのです。永代よろず控え覚え、古川町史第3巻は、文化4年1807年から元治2年1865年まで、北篠村の小玉氏が作成した村の出来事などに関する古記録です。地震に関しても記録されており、嘉永7年1854年6月14日、夜中3時頃から起きた地震は、立ておることなかなかならずと、立つこともできないほどの激しい揺れで、14日夜八つ過ぎより、夜のうちに3度も揺り、15日日の出頃また揺り、15日八つ時頃も揺り、数57度も揺り、いかがなるものも、びくとするほどのことにござそうろうと、誰もが驚くものでした。またその5ヶ月後の11月4日に起きた南海大地震の記録もあります。4日朝8時頃に大きく揺れ、夕方はより激しく揺れました。揺れ始めたら小屋に避難し、4、5日は小屋に住んでいました。だんだん揺れは軽くなりましたが、年末にもまた地震があったといいます。まことに生まれきて生きたる甲斐もないくらいのことに、心配いたし申し候と、生まれてきて生きている甲斐がないほど、大変心配したといいます。県知庁などの古記録や古文書は、さまざまなことを私たちに語りかけてくれます。教科書では学ばなかった郷土の歴史を教えてくれる宝物なのです。お問い合わせ、紀の川市文化財保護審議会、電話 77-2511、障害学習課内です。図書館情報です。今月のイベント情報。河南図書館リサイクル市。保存期限の切れた脱脂などのリサイクル市を開催します。時11月9日土曜日午前9時30分から。ところ、河南図書館ロビー。お茶っぴ年度。時12月22日日曜日午前10時30分からと午後2時からの2回です。11月24日日曜日午前9時30分から申し込み受け付けます。申し込み問い合わせ、河南図書館。彦星お楽しみ会。グループゆずさんによる人形劇やオカリナ演奏、マジックショーなど開催します。時11月23日土曜日午後1時30分から2時30分。ところ、内田障害学習センター図書館前ロビー。食品サンプルでクリスマスケーキを作ろう。時12月21日土曜日午後1時から。ところ、内田障害学習センター工作室。11月16日土曜日午前9時30分から申し込み受け付けます。16日はカウンター受付のみです。申し込み問い合わせ。河北図書館。次は今月の本棚4冊です。動かないゼロトレ、超ラジオ体操、1分間だけ伸ばせばいい、ものすごく体が硬い人のための柔軟講座、以上4冊です。次は新刊情報、図書名をお伝えします。大根さんお風呂に入る、生き抜く力、地図帳の深読み、 時が止まった部屋。愛の悲劇。以上、図書館情報でした。次は、町の話題、トピックス。災害に備えて、地域一丸となって取り組む共助を体験。9月22日、23日、本町南別館で共助大作戦が開催され、23人が参加しました。このイベントは、伊勢湾台風から60年を迎えたことをきっかけに、避難所生活をする上で、何を準備しておく必要があるのか、避難者同士でどんな助け合いの取り組みができるのかを学んでもらおうと、長地域を中心に地域活性化のための活動を行う、トサカラボが企画。避難所での宿泊体験や避難所運営ゲーム、ハグなどを実施しました。トサカラボ代表の川端哲也さんは、近年災害が頻発している中で、災害関連死などを防ぎ、救える命はみんなで協力して救うことができるよう、このようなイベントが全国にも広がってくれたらと話します。自ら体験することで、いざという時への備えにつながっていくといいですね。社会で働くことを学ぶ。10月8日から10日、長中学校の2年生が、市内の事業所で職場体験を行いました。榎本くんと南くんは、霧タンスなどの製造販売を行う家具のあずまで、霧のまな板作りを体験。学生にとって様々な職業を知り、働くイメージを持つ貴重な経験となりました。果樹試験場で柿を満喫。10月16日、柿桃研究所で、ふれあい体験が開催され、五川保育園の園児65人が参加しました。旬の味覚に園児たちは、甘くておいしいと、次々に柿を頬張りました。主任研究員の和中学さんは、高齢化で生産者が減る中、子どもたちが少しでも柿に興味を持ってくれたら嬉しいですね、と笑顔で話してくれました。一期一会を大切に。10月20日、岸駅前の観光交流拠点で、一期一座のメンバー4人による紙芝居イベントが開催されました。日本語と英語で紙芝居を行います。紙芝居を通じて、国を越えた温かな交流が生まれています。ボクシングで東京五輪を目指す。ボクシングのヘダー級で東京五輪を目指す村田昴選手23歳は、小学校5年生の時、父といった世界戦の生観戦を機に、ボクシングを始めました。9月に開催された世界選手権では、日本代表で出場するなど活躍中です。五輪出場がかかる11月開催の全日本選手権大会に向け、練習中の村田選手を応援しよう。以上、町の話題トピックスでした。地域公共交通ニュースシリーズ4、公共交通の利用促進を目指して。和歌山電鉄株式会社では、公共交通の利用促進のため、イベントの実施や沿線の小中学校を中心に、電車教室を開催するなど、地域に密着した様々な活動を行っています。人の動き。令和元年9月末現在。人口 62,043人。うち男 29,529人。世帯数 26,517。朝夕、めっきり寒くなってまいりました。風邪などひかれませんように。どうぞお元気で、次回までさようなら。読みは、上中、坂本、畑中、原、西川でした。